RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
22日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころ満載なバラエティートークでお届けいたします。コミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。ああ、一続きに言っちゃったけど、スタジオの皆さんイヤホンつきました？大丈夫ですか？大丈夫、ついてない人いるな。ついてない人いるけど、ちょっと進めます。はい、 ありがとうございます。今日はね、ちょっといろいろ起こりそうな予感よ。はい、ということで本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうです。そして他のスイッチオンファミリーなんですけれども、ちょっと事情がありまして、今日はですねスタジオ不在でございます。私一人きりなんですけど、スタジオ内にぎやかですよ。あの、人数制限マックス5人入っていただいております。なぜかというと、今日はですね特集がもう大特集なんでございますの。はい、発表いたしますね。今日の特集、過去最大規模で開催真ん中フェス2022ということで、ゲストさんね、今日本当に忙しい中駆けつけていただきました。川崎の真ん中、武蔵小杉の真ん中に川崎中の女性やキッズが集結。企画、広報、出演、運営まで女性たちが一致団結して作り上げるイベント、真ん中フェスが今年も開催されます。2018年の初開催から今年で5回目、すっかり武蔵小杉の恒例イベントとなりました。コロナ禍のためオンライン開催となった2020年を経て、昨年2021年にリアル開催が復活。今年2022年は飲食出店も加わり、ブース出店は68団体、ステージ出演は22組と過去最大規模での開催となるほか、会場となる小杉コアパークの前を通る市道21号線を歩行者天国にしちゃうなどなど、ますますパワーアップしております。そんな真ん中フェス2022は9月22日木曜日、23日祝日金曜日の2日間にわたって開催なんです。そう、実はね、今まさに開催中のところに、本日はですね真ん中フェス実行委員で会計障害担当の山めぐこと山下めぐみさんをお招きしております。山めぐさん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
今日はね、山めぐさんといえば、はい、スイッチオリスナーの皆様もよくご存知、この後夜7時から放送されますぐるっと川崎のパーソナリティでもいらっしゃいますので、はいはい、ラジオには大変慣れて いられる方でもちろんなので、さっきあのイヤホンしてたりとか、あのしてくれるっていう、今日はした存在なんですよね。あのギリギリにかけ
て、ね、
イヤホンのね、つけ方とここでボリューム調節するのよとか、ね、教えてくださってありがとうございます。よろしくお願いします。そしてそんなフォローをされていた方たちくゆんがですね、明日のステージにご出演される方なんですね。ご出演されるディナースクールの先生方、ゆりなさんとえりなさん、お二人を招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あら、かわいいお声。ゆりなさんのお声はどっち？ゆりなさん、
はい
はい、えりなちゃん、
はい、
どっちもかわいい。めっちゃかわいいんだけど、はい、
そしてちょっと男性の声も聞かますけれども、男性はどなたですか？
今日毎週最近お邪魔しております、 RR コーヒーのミノーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、冠スポンサー RR コーヒー様にはですね、ミノーさんにはあの今日アシスタントの座を狙いに、はい、来ていただいておりますので。
そういうことだ
ったんだ。そうなんです。今日ね、ルロネさんと
そうですね、
もう今日ちゃんあのリスナーさんね、あのくださいね、あのお便りでね、よかったよこの間のね、ミノーさんナイスアシスタントみたいなことをぜひね、あのお便り後ほどねくださいませ。ということで、DJケイコとルルお姉さんなんですが、今まさに、ステージの司会進行で出演中のため、こちらのスタジオ不在でございます。我らが、プロデューサーのシチューさんはですね、この真ん中フェスの総合ディレクターとして、この時間も今本当あの走り回っていらっしゃるところでございますので、はい、皆さんそちらもねぜひ応援してください。 さあ番組へのお便りもお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンと検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから、番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 Twitter へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名を記載されている方には特製ステッカープレゼントです。さあ今日、気になるこれからの川崎市中原区の天気なんですけれども、今たった先ほどいらした山めぐさん、外どんな感じでした？雨は？
ですね、曇りなんですけど、うん、雨がねほんのちょっとだけ、
ほんのちょっと
パラパラってくる感じ。あ、でも基本的に曇りのち晴れみたいな感じで、
なるほどなるほどですね。そうですね、 お天気がね、実はあの今日も明日もこの後ね崩れる予報がちょっとね、あの考えたくないんですけれども、今のところ気温も22度とひんやりしております。この後の、ね、雨の心配もあるので、ちょっと、またね体感寒くなるかもしれませんので、暖かい、上着1枚ね羽織れるものをお持ちになるといいかと思います。さあ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そうあなたが主役の川崎正体の小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにグラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
どういう関係なの？
あ、そうなんですよね。ちょっと待ってください。いいですか？冒頭の言葉言ってもね。79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでいつも聞いてくださっているあなたもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうです。さあ今あのマイク入った瞬間になんかちょっと喋ってるから、ね、
いいですよね。放送事故的な感じ。
全然大丈夫なんですけど、山めぐさんがね CM 明け直前にね、あら、どういう関係なのっていう風に私とゲストさんを指してね、あのお聞きになったので、もう先に言っちゃうと、私とですね、今日ゲストさんで出演者としてお越しいただいているリナスクールのエリナ先生は、もともとあのお友達でございまして、あ、お友達の妹さんなんですね、正確には。
昔から知ってる人
たちが、そうなんです、もう2015年に初めましてでお会いして、はい、からなので、そうですね、うん、それぐらいの付き合いにはなりますが、
ね、長い、
そうなんです。ということでリスナーの皆さんも、あ、なるほど、それでちょっと なんかねお友達っぽい感じなのかなっていうのでも、あの、本当たまたまそれで、あの小杉真ん中フェスにお出になるっていうのを SNS で知って、あ、じゃあぜひ番組に出ていただきたいなと思ったので、そうなんで、お今日お
呼びします。
そうなんです、本当にね、本当にそうなんですよ。ということでですね、ありがたいご縁という今ね素敵な言葉がありましたけれども、ちょっとこの時間をお借りしまして、私から個人的にちょっと、イベントのご出演の報告とお礼をね申し上げたいなと思っておりますので、お付き合いいただきたいんですが、先週の放送でリスナーのペコちゃんさんからですね、ゆうゆうが今度こんなイベントに出るんですよっていうお便りを確かいただいたなと思ったんですけれども、そのイベントが、先日3連休の最終日9月19日、月曜日祝日に、南武線フォーク村創立45周年記念コンサートというものに私、グループガブで出演をしてまいりました。その南武線フォーク村という音楽サークルがですね45周年なんですけども、そのフォーク村の村長さんが、まあ、実は私のお父さん なんですよ。父、そう。父、だから私、村長の娘なんです。そうなんです。
村長の娘さん。
そうなんです。何の経験もないんですけど、村長の父が村長で、まあ、母が村長夫人ということで、45年間、仲間の皆様と共にですね、活動してきたそのサークルの、まあ、集大成的なイベントということで、娘の私は、まあ、フォーク村2世ということで、ガブという私は、まあ、私で仲間を連れて行ったわけなんですけれども、まあ、ね、皆さんご記憶の通りですけれども、3連休、雨、ね、台風接近で、本当に嵐の中だったんですが、ありがたいことにですね、本当に朝から会場を待つぐらいのお客様が来てくださって、もちろん直接ね、出演者のフォーク村の村民のお友達も、いらっしゃいますし、そうじゃなくて、メディアをね、で何かで見て来てくださった近隣の住民の主にフォーク世代 の、 シニアの方だったんですけれども、本当にね、まだかまだかと開演を待ちわびて待っててくださって、そんな中で本当に予想をはるかに上回る 来場者数で、パンフレットももしかしたらなくなっちゃうんじゃない、どうしようどうしようなんて思いながら配ってたんですけど、ということで本当無事にね開催できまして、エリナちゃんはね見に来てくださったんですね、はい、そのお姉ちゃんと、はい、お嬢さんを連れてきてくださって、本当にありがとうね。
ゆうゆうさん の、 インスタ見てたまたま、お姉ちゃんと一緒にいて、うん、でその時に
今やってるみたいな勢いで来てくれたんだ。
ね、すぐ行こうみたいな感じで、40分前ぐらい、うん、でガブさんご出演の40分前ぐらいに決めて、はい、
ありがとう。
嬉しいです。絶対見に行かないと思って、
いや嬉しい、ね。
また嬉しさが込み上げてるんですけど、
でもやっぱインスタなんだね。
ね、そう、インスタ、若い世代はそういうインスタとか、あとは今回は私がわがまま言いました川崎 FM さんでちょっと番組にもね、ちょっとお時間いただいて、父と母と私と3人で生放送に出演させていただいて、あらかじめ告知もしたりとか、タウン誌に載せていただいたりとか、いろんなところで告知をした結果、本当にねそういう縁がつながって、いろんな方に見ていただいて、で私たち自身もお祝いの気持ちを込めて、なかなかないんですけど、私がピアノ弾いて歌ったりとか、私の弟まで引っ張り出してきて一緒に歌ったりとか、とにかく本当身内身内で、そんないやいやいやね、そんな身内身内のステージだったにもかかわらず、ガブの私の仲間であるガブのメンバーがちゃんとそのね、身内のことだけれども、自分たちも同じ身内みたいな気持ちで一生懸命いろいろ演出を考えてくれたりとか、お祝い、私がね父と母と仲間の皆さんをお祝いしたいんだっていう気持ちに寄り添ってくれるっていう、本当私自身も素敵な仲間を持ったなという、そういうね嬉しい気持ちになる一日でした。本当に縁とか仲間とか絆、本当素敵だなと思って、はい、そんな聞いてくださったお客様、リスナーさんの中にもね来てくださった方いらっしゃいます。本当に、その説はお世話になりました。本当にありがとうございましたというご報告でございました。
素敵、
ありがとう、やった、
素晴らしい、
ありがとう。
なんかコーヒーキッチンから休業にしてましたよ台風で、はい、こんな感動的なことが、ね、起きてるなって
知らず、それはもう命にかかるのなんでキッチンカーは、はい、休業で安心しました、はい、よかったです、はい、はい、ということで、ここで1曲お届けいたしましょうか。それでは、リナスクールのエリナちゃんからですね、はい、ご紹介お願いします。
はい、リナスクールのオリジナルダンスとしてちょっと、こちらの曲を使わせていただきました。はい、テイラースイフトさんの、シェイクイットオフです。どうぞ。
いらっしゃいませ。 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
はい、ありがとうございます。もうこのコーナー恒例となりましたRR コーヒー美濃さんがいらっしゃる日はね、ナレーションしてくださると、生ナレーションしてくださるということですけど、今日の出来はいかがですか。
そろそろ収録したい
いや生がいいんじゃないですか、毎回いろんな声色でぜひ、はい、さあ本日は、最近今日もそうですけど、本当ぐっと急に涼しくなりましたけれども、こんな季節に
飲みたいホットコーヒーの美味しい入れ方ですってなんか教えていただけるって、
はい、本当今週ぐらい、うん、もう一気に気温が下がって、
ね、今日だってみんな長袖
まだ夏を引きずってる男が一人
でもやっぱ重ね着とかしますよね、
うん、そうで結構豆も売れ始めてるんですよね、うん、やっぱり多分今がちょうど変わり目というか、うんうんうんうん、アイスコーヒーの季節からちょっとホットコーヒーになっていくところなんで、うんうんうん、ちょっと今日はそんな季節の変わり目ということで、はいはい、お家でどうやってコーヒーを入れるかという、
はい、
テーマでちょっとお話をしようかなと思った。
はい、ちょっと思ったら今ちょっとコーナー中断しちゃいましたけど
本当にですよね。どうしてかっていうのは後に言いましょうね。
なんでこれ幻だって続けてください。
そうですね、はい、じゃあちょっとまず私から、はい、バーッとどんな感じでやるか説明しますね、はい、ステップに分けていきます、
はい、
まずステップゼロですね。お湯沸かす。
ゼロか。
お湯沸かす。
ここまで始まらないね。できるかな、はい、ゼロ。
結構よくあるのが、うん、なんか温度とか気にする方がいる。で温度計とかない人が多いんですけど、おすすめはですね、ブクブクって、はい、結構ブクブクいったところから火を止めて、はい、泡がこう収まって、はい、普通の水の状態になったぐらいの温度ですね。だいたい95度ぐらいって言われるんですけど、ぐらいが
一回火止めていいんです。
火止めて、はい。
ブクブクが収まった頃ね。
はい、でまずはお湯を沸か
し、ゼロできる
ゼロです。はい、どうですか、
はい
うん、はい。次にペーパーフィルターですね。はい、形いろいろあったりするんですけど、まあご自宅にあるドリッパーに合った形のものを選んでいただいて、はいはい、それを、はい、少しですね傘つなぎ目のところを折っておくと、はい、そうするとちゃんと接着するんですね、ドリッパーで。間があると良くないので、ちゃんとドリッパーとフィルターが接着するように
はい、はい、
いうのがポイントです。
はい、
次、粉を置きます。はい、当たり前なんですけど。うん、で、結構ね、ドバッと置くとあれなんで、はい、トントンってやって平らにするのがちょっとコツだった。
あんまり考えたことなかったかな。
ドバッとやると、山盛りみたいな感じなんで、とにかくこう、コーヒーの粉とお湯をなじませるっていうのが、抽出なので、トントンってやってやるだけで平らになります。
はい、はい、
おすすめでございます。はい、はい、次が蒸らしになります。うんはい、大体 20cc ぐらいですね。本当粉に水が行き渡るくらいの量を少量こう落として待つ。はい。ドバッと入れすぎないのが結構コツで、そこで泡が出ますので、出た泡がこうブクブクって出るのを待って、まあ大体20秒ぐらいですかね。待ってから、この後本番の注ぎに入ります。
はい、
で注ぐのも一気にドバッといくんじゃなくてですね、はい、大体1杯だったら3回ぐらいに分けるぐらいの気持ちで 50cc ぐらいずつゆっくり落としていってください。
はい、
はい、でその時に何か結構こう円を描いて落とすみたいなとか、はいはい、なんかまっすぐ落とすとか、うんはい、色々あるんですけど、うんまあ、正直これ正解がないんですけど、RR コーヒー流は円を描くようにとします。中央からトンボをこうなんですか、ね、捕まえる時みたいな感じで中央からこうくるくるくるっていう風に回していって3回分けて注いで、はい、そして抽出ができたら出来上がるという形になります。
美味しいコーヒーできた。
そうなんです。なんかねやっぱご自宅でやるとなんかなみたいなのが結構あったりするので、はい、
蒸らすんだ。え、山麦さんお家でコーヒー入れますか？
入れます。でもね、私多分ね、うん、美味しいコーヒー入れてる自信があって、大体その通りにやってる。
素晴らしい。
やってる。で、なんか私一つ聞きたかったのは、そのペーパーを折るときに、この下のところとこの脇を逆の向きで折るって言われてて、それを毎回やってるんですけど、あれはなんか意味があるんですか？
あれ、さすがです。まさに。まさに。あれ反対側に折るのは、うん、やっぱさっき言った接着なんです。フィルターの面と、はい、紙んドリッパーの面がちゃんとつくように折るっていうのがその逆側に折るっていう行為なんです、
そうなんですね。なんかやっぱりコーヒー好きの人とかそういう人にいろいろこの年だからいっぱいレクチャーされるから、うん、だいたいそういうの知ってて、でも理由がわかんないから、でも一応ペーパーフィルターはこっちの向きとこっち向きみたいにやってて、どうしてなんだろ
う。まあまあ、そうですね。でも素晴らしい、
そこに疑問を持ったところが
そうだから聞きたかった。じゃあちゃんとね美味しく入れてる、
はい、あら
素晴らしい。
そうちゃんとやってる。
横で手拍手してるエリナちゃんとユリナちゃんはどうですか？コーヒーお家で飲みますか？
飲む、
うん、ユリナさん毎日飲むんだけど、 やっぱせっかちなので。
あ、そうなんだ。
自分で入れるコーヒーが全然美味しくなくて、
うん、あ、誰が入れてくださるの？
旦那が入れます。
あ、待ってそんな年なの？めっちゃ若いのかと思って今さ、
後で出てきますけども、お子さんもいらっしゃいます
、
はい、そうなんですね、はい、
そうですよ、数さんぐらいの感じ。
めっちゃ若いよね。私も入れてもらってます、その中に。
もちろん。でも私も入ってるけどね。どうしよう、このコーナー収集つかなくなった。
はい、
ということで、ではお家でね、美味しいコーヒーを飲みたい方、今の放送を出して、はい、今の情報は何かで見ればお分かりになりますかね。は
い、そうですね、あるあるコーヒーのウェブサイトに、はい、コーヒー天国っていうコーナーがあって、そこに美味しいドリップコーヒーの入れ方っていう記事がありますので、はいはい、はい、そこを見ていただければ、
はい、詳しくは RR コーヒー武蔵小杉で検索してご覧になってみてください、はいはい、はい、それではコーナーの締めを箕面さんお願いいたします。
以上、あるあるコーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。時刻は午後2時22分15秒を回りました。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズにガチンコで回答していただいております。本日回答していただくのはどうしようかな。じゃあリナスクール、明日の、真ん中フェスにご出演されるリナスクールの先生お二人、リナちゃんとユリナちゃんにお願いしてもよろしいですか。
はい、頑張ります。
ありがとうございます。それではね、問題をね、選んでなかったから今のうちに選んでもということで、ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺？お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃん、ありがとうございました。今日の担当はちなちゃんでした。さあ、それではリナスクールのエリナさん、ユリナさんのお二人に問題です。デデン、交通事故を、どんな笑ったの今、エリナちゃん。どうしたお前が。
緊張しちゃった。
緊張みたいな。
緊張すると笑
わない。いるよね、そういう方ね。
はい。
それでは気を取り直して。問題です。じゃじゃん。交通事故を起こした場合、相手方とその場で話がつけば、警察には通報しなくてもよい。丸か×か。
×。
お、早い。×?どうして、ユリナちゃんどうして経験が終わり？いや、そういうわけじゃない。
経験ではなく、うん、今年の3月に免許を取ったばっかりなので、
はい、
ああ、
なるほど。頭が
残って記憶が新しい。
こちらの箕面さんは何でしたっけ？
その話だと、はい、私は、はい、免許の試験には5回目で合格しましたので、たくさん勉強したタイプです。
そうですよね。
勉強好きだ。
はい。
ありがとうございます。
じゃあもう、ここいいですか、ゆりなちゃんの勘に、勉強の成果に乗って罰ということで、万が一間違っちゃうと、後で放送聞いてくれるであろう、スクールの子供たちとか親御さんにちょっと示しつかないけど大丈夫？
自信を持って罰でいいから。
せーの、もう一回。もう一度2人で声合わせて正解を教えてください。正解は
せーの、バツ。
バツということで、正解はたとえ相手の人がいいよいいよ大丈夫、そんなこと言ったって、どんな場合でも事故を起こしてしまった時は警察に通報する、これは義務があるので、はいね、ご面倒かもしれません、急いでるかもしれないけど通報しましょう皆さん。はい、よろしいですね、そういうことですね。はい、車は乗りますか、お二人は。
乗ります。
たまに乗る。そうか、じゃあね、ないといいですけどね、もし事故が あっても、当てられちゃった時でも必ず通報はしてください。はい、リスナーの皆さんも正解されたでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、
お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、ゲストさんとお話を終えさせていただきます。ゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。やってまいりました。
よろしくお願いします。
さあ、改めて本日の特集、そしてゲストの方ご紹介させていただきます。本日の特集は、過去最大規模で開催、真ん中フェス2022、川崎の真ん中、武蔵小杉の真ん中に川崎中の女性やキッズが集結。企画、広報、出演、運営まで女性たちが一致団結して作り上げるイベント、真ん中フェスが今年も開催されます。2018年の初開催から今年で5回目、すっかり武蔵小杉の恒例イベントとなりました。コロナ禍のためオンライン開催となった2020年を経て、昨年2021年にリアル開催が復活。今年2022年は飲食出店も加わり、ブース出店は68団体、ステージ出演は22組と過去最大規模での開催となるほか、会場となる小杉コアパークの前を通る市道21号線を歩行者天国にするなど、ますますパワーアップしているんです。そんな真ん中フェス2022は9月22日木曜日、23日祝日金曜日の2日間にわたって開催ということで、実は今まさに開催中でございます。本日はそんな真ん中フェスの実行委員で、会計障害担当の山めぐこと山下めぐみさん、そして、明日のステージに出演されますリナスクールのゆりなさんとえりなさん、お招きしております。今年の真ん中フェスの見どころについてたっぷりとお伺いしていきましょう。お三方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあまずは早速改めまして、ラジオをお聞きの皆様へ自己紹介をお願いしましょう。では山めぐさんからお願いいたします。
はい、今日はですね、真ん中フェスの実行委員としてゲストに、はい、伺いました山めぐです。この後の、実は川崎 FM の、19時からのフルット川崎の方のパーソナリティもさせていただいております。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。今日山めぐさんぐるっとご出演
の今日は機会数です。私は第一週の係なので今日は出演しないんですけれども、はい、もう本当姉妹番組みたいな。
そうなんで、本当にね、二人三脚盛り上げてお互いにやらせていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてじゃあお隣に座っている方から順番に、自己紹介お願いいたします。
はい、ディナースクールの永井エリナです。
と飯沼ゆりなです。
よろしくお願いします。
かわいい。さっきまでなんか、ニコニコね、なんかちょっと元気いっぱいな感じだったけど、いざお話しすると緊張が伝わってきましたね。
緊張がかわいい。
かわいい。かわいいから大丈夫ですよ。で、お二人はラジオ出演は初めてです
か？初めてですね。
でも、長くなんか体操やってるか、テレビとかには出たことあるってなんかさっき打ち合わせで。テレビはないのか。
テレビはない。
うん、そうかそうかそうかそうか。もうじゃあ、緊張のね、さなかだとは思いますけれども、いろいろお話お聞かせくださいませ。さあ、まずはで、あ、そして忘れちゃいけない、ミノーさん、RR コーヒーミノーさん、初めて今回、この、ゲストコーナーにもこのままいていただけるということで、
あ、ありがとうございます。やっぱりアシスタントコーナー
です。これは狙われてますよ、ケイコさん、ルロネさん。
鹿児島でラジオのパーソナリティをやるのが夢。
あ、じゃあすごい声が素敵だから ね、絶対ラジオとかいいと思う。
ぜひぜひ、この場で修行させてください。ということで、ではですね、まずは山めぐさんにお伺いしたいんですけども、はい、真ん中フェスってそもそもどんなイベントなのっていうところ、イベント全体のこととか、はい、これまでの歩みとかっていうのを教えてもらえますか？
はい、真ん中フェスは今年で5回目なんですけれども、はい、小杉の場所、まず真ん中っていうのは、うん、武蔵小杉が、はい、中原区がまず、川崎の真ん中の区なんですね。
そうですね、7区の。
で、そう、7区ある中の、大体川崎の真ん中が、はい、中原区で、で、その中原区の大体真ん中にある武蔵小杉。
はぁ。
それで、どういう名前にしようかって言った時に、うんうん、あと、ママと子供のフェスとか、うん、なんかね、子供のなんとかっていうフェスはいっぱいあるんだけれども、そうじゃなくて、みんなが楽しいフェスにしたいから、ママと子供とかじゃなく、なんか名前を決めようって言って、したらやっぱこの川崎の真ん中でやるので、真ん中フェス。それで真ん中フェスなんです。
なんかお名前、なんか真ん中フェスっていうので
ほんまみんなね、
ほんまり仲良しっていう感じ
で、そうそう、だから真ん中でも歩くっていうので、うん、もう全てこの今日着てる T シャツ、
そうですね、
そうそう、みんなが回る
めっちゃ可愛い
衣装を着てられ
る、そう、これがロゴなんです。 ね、毎年このロゴでやってるんですけども、そういう意味合いでスタートしました。
なるほど。2018年に初開催、はい、その時はどういう声があって開催になったんですか。
一応ですね、これもあの、私がこの実行委員に入ってるっていうのは、はい、ぐるっと川崎のラジオのゲストさんに、うんうん、今回の委員長をずっと務めてくださっている、うん、カリオンさんっていう音楽教室の、はい、女性に出ていただいて、その方が小杉で何かちょっと発表したいよねっていう話をその時にされていたので、このスイッチオンのディレクターであるシチューさんと私と合わせて、で3人でちょっと会って、でそこでもう意気投合しちゃって、でそこでやっぱりあの小杉の町はやっぱタワマンとかが多くて、やっぱお子さんとかもあまり遊ぶ場所もない、でもやっぱり何かしらお子さんにきっかけとか楽しさを一回でも体験してほしい、うんうん、気づいてほしい、うん、っていうことでみんなの気持ちが一緒になって、じゃあフェスをやろうって言ったのがスタートなんです。でそこに、じゃあその3人じゃできないから、ちょっといろいろ自分たちの仲間を呼んできて企画しようってなって、今の実行委員たちがこう集まってきてスタートした回です。なのでもうこの地域の子どもたちとかママとかにやっぱり楽しんでもらいたい、でそれをやっぱりあの川中原区だけじゃなくて、それぞれに区があるので、うん、その真ん中に持ち寄ってもらって、うんうんうんうん、それをみんながまた持ち帰ってもらう。
そういうのもあるんですね。
そうだから、あのいろんな区のママたちの活動してる人がこう実行委員になっていて、なので今日あの、そう、あの受付とか行っていただくと、うん、あのそこでやってる活動の冊子とかももらえるので、うんうん、それをまた自分の区に帰って持ち帰って、で自分がもうやりたかったことができてないママさんとか、うん、そういう人がまた自分のやりたいことをできる場にしたい、うん、そういう思いがあってそう、なんかそういうね、これからちょっと自分じゃできないけど、うん、誰かとならできるかもとか思ってる方たちに、うん、やっぱりちょっと、うん、なんかアドバイスができたりとか一緒にやろうよっていう気持ちになってもらいたいなっていう回なんです。
今ね、もうあの私ももちろんすごく、わすごくかっこいいな、パワフルだなって思いながら聞いてましたけど、横でねうなずきながら聞いてらっしゃったリナスクールのエリナさんとエリナさんはご自身もねママでいらっしゃるわけですよね。
はい、
うん、どう今の聞いてどうなんて、
なんかありがたいし、なんかありがたいし、あの私、まあ、私事なんですけど、はい、地元が武蔵小杉で、はいはい、の生まれも育ちも川崎なんだけど、はい、あのね、こういう風に栄えて、確かにあの遊ぶ場所とか公園とか少なくなってきている中で、まああのね、こういう大きなイベントとかあると、やっぱ子育て世代の私たちからしたら、うん、もう本当にありがとうございますみたいな感じで、
もうなんか感謝感謝みたいな感じ。
出演だよね、
そう、まさかの出演できるっていう、なんかありがたい場所を作っていただいて本当にありがとうございます。い
やもうね、そう言っていただけるありがたいとか、そう言っていただけるのが私たちのやっぱりやってよかったなっていう励みになったりとか、またやろうという気持ちの原動力になるんで、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。いやそうでね、そんなだから、真ん中フェスなんですけども、今までのそういった歩みがありながら今年で5回目ということで、5回目にして過去最大規模だそうじゃないですか。
うん、そうなんです。
出店68店舗ってものすごい感じですよね。
はい、すごいです
ね。さっき私ね、この番組前に午前中ちょっと、
来てくれたんだよね。
はい、伺いまして、会場を見て回ったんですけど、コアパーク前の道路、今歩行者天国
だったところ
に、あっとテントが並んで、いろんなワークショップ、ハンドメイドのものの売ってたりとか、食べ物が売ってたりとか、ちょっと体験ができたりとか、いろんなテントがあって、そしてコアパークでは、ステージがあってということで、ステージも22団体ですね。
そうなんです、
両日合わせて。
すごいんです。
いやー、山めぐさん的な楽しみ方のおすすめとか、
そうですね。やっぱりまずは大人も子供も楽しんでもらいたいので、うんうんうん、お子さんとかはまあステージでね、うん、もう飽きなくこう見てもらって、うん、でも子供だけ楽しくてはやっぱお母さんもねストレス溜まっちゃうし、うんうん、だから帰りにちょっと自分のアクセサリー一つ買って帰るとか、うんうん、そうやってママも子供も体験できたり買ったりできるブースがちゃんとあるので、うんうん、やっぱりそうやって子供にも楽しませる、自分も楽しませて帰ってもらいたい、うんそういうブースがいっぱいありますので、
ありました。ちょっと
ね、本当もう全部回りきれないぐらいね。
本当に。
そうそう、あとはね、あの本当スイッチオンにご出演されたことのある、うん、あの花の目の作家さんとか
いっぱいいますよね。
いっぱいワークショップやられてる方とか、ここでもあったここでもあったみたいな感じで、うん、そうだからやっぱり活躍されてる方っていろんなところにいろいろ活躍されてるから、あのテントのね、あのバリエーションも素晴らしいし、いろんな種類があるし、クオリティ
がハンドメイドでいただいたありがとうございます。
チェックしてきました。チェックなさってね、はい、本当ハンドメイドのね一個アクセサリーとっても可愛いもの
そうなんです。みんなそれぞれね凝ったもので、でもしかもやっぱママさんとかがやっているので、うんうんうん、やっぱりその傍らでね、子育ての傍らで作ったものをやっぱり自分じゃ売る場所がない、うんうん、お店を出すことじゃない、うんうん、でもやっぱり作れる、じゃあそれをどこでっていうその表現する場を作る場が真ん中フェスなんです、
そこにまた共鳴とか共感とかが生まれたりとか、
で横のつながりができて、今日も多分これでまたね知り合いと皆さんとかともね仲良くなれるし、だって出店者同士がまた仲良くなったりとか、でコミュニティができていくみたいな、
素敵なご縁ね、
ご縁だ。
さあ、そんな、あと山口さん、ちょっとこれも気になるんですけど、はいはい、あのね、ちょっと心配なことに雨の予報を明日、はい、
そうなんです。これがねもう一番悩ましいところで、今日はねもう私たちが晴れさせたので、
そう
晴れさ
せ
た、
もう
難しくすぎますよ、明日も私たちがもうあの高気圧を張り出して、であの来てる台風を抑えることになってるので大丈夫なはずなんですよ、私たち今抑えにかかってるので台風を、だから大丈夫なはずなんですけど、もし万が一の時はまず大雨の時にはあのちょっと出店者の方はあのちょっとテントのね屋根が小さいので、そちらは中止になる可能性があります、うん、ただあの今回はステージはものすごい大きなテントを立てているの で屋根もあるんですね、なのでステージだけでもやろうかと思っています。大雨の時は
ステージもすっぽり覆える、
そうなん、ちゃんと大きなテントでやってますので、なのでそっちのステージは楽しんでいただけると思います。ただちょっと出店がなくなる可能性があります。あと小雨の時は、うん、一応開催予定ではあるんですけれども、はい、出店者によってはやっぱり濡れちゃうとね、商品がダメになっちゃうお客さんとかもいるので、うんうん、そういった出店者の方は取りやめになって、うん、やっぱり規模がちょっと縮小してやる場合もありますし、はい、でも朝の段階で小雨だったらもう決行して、もうあのその69店舗出る場合もありますので、あのちょっと真ん中フェスインスタグラムがあるんですね、はい、そちらでやるかやらないかを随時アップしていますので、はい、ぜひ気になる方は真ん中フェスでインスタ検索していただくと出ますので、ぜひフォローしていただいてやるかやらないか見ていただければと思いますので、
チェックはねちょっとね今回はね気になっちゃう
から
ね、
そうなんですよ、でもまあ、ね、ステージは必ずやってると思いますので、ぜひパワーパークに来てもらいたい、
よろしくお願いします。ステージは必ずやるということなんですけれども、はい、リナスクールさんが明日のそのステージにご出演ということなんですね。
はい。
はい、じゃあ今度はね、リナスクールさんにいろいろ伺うんですけども、まず、エリナさんは、エリナちゃんは私のね、お友達の妹、エリナちゃんは、もともとその武蔵小杉が、出身ということですけど、ユリナさんは
武蔵新城。
武蔵新城。
はい。中学校の時に引っ越してきました。
うん、あ、なるほど。じゃあ本当に川崎には縁があるもう地元ですね、武蔵小杉のね、はい、中原区がね、
はい。
どうして今回この真ん中フェスに、出演しようと思ったんですか？初出演だそうですけどね。
はい。
うん、
まだ一度もイベントに参加したことがなかったので、うんうん、子供たちに大きなステージで、たくさんのお客様の前で踊る機会を作ってあげたいと思ったのが、きっかけなのと、
はい、
あと私たちはなんか地域のために何かお手伝いできることとか、うん、あとはなんか参加できることは全部何でもやってみたいと思っているので、今回のイベントに参加できてとても嬉しく思っています。
ありがとうございます。
こちらこそ
です。ありがとうございます。
初めてのその大きなステージ、じゃあ設立も最近なんですか？
はい、そうです、ね。去年の1月に作ったばかりです。
まだほやほやのスクールで、子供たち喜んでるね、じゃあね。嬉しいですよね、はい、初めてのステージね。そうです。そして、まあ、地域のためにもいろいろしてみたいっていうお二人。はい、もうそういう子供時代だったのか、2人ともなんか同じ高校の出身というふうに伺ってるんですけど、そうですね、そういう思いが共鳴した感じなんですか？どうしてなぜリナスクールを立ち上げることにしたんですか？
もともと私たちは日本女子体育大学附属二階堂高校の教科部で、エリナがダンス、うん、私はあの新体操部に入っていまして、でお互いお母さんになって、うん、なんか子育てをしていく中で自分たちが経験してきたとかこととか、あとは地域の子どもたちが楽しく体を動かすところを動かしながら健康的に育っていける環境を作ってあげたいと思って立ち上げました。
うん、 なるほど。でも今ね、一生懸命ね、ゆりなさんがお話ししてくれてる横でね、なんかちょっと今視界に入りましたね、皆さんね。
まあ、ケイコさんも私もなんか来ましたね。
スタジオのガラスの外で、真ん中フェスで視界進行中のはずの DJ ケイコ
が、あ、でもね、2回来てるんで、視界して次の展開までの間に走ってきてますね。
今ね、本当、この方が嵐なんじゃないかと思っていらっしゃいましたけど、なるほど、なるほど。じゃあ、2人ともそういった、まあ、ダンスとか体をそういう動かすことを専門に学んでいて、で母になってこのスクールを立ち上げたと、
はい、
なんか自分が踊るんじゃなくて子供たちにそれを伝えたいと思ったの。
あ、そうですね、やっぱり子供を育ててみて、うん、なんか子供が本当元気いっぱいになんか育つにはどうしたらいいんだろうって思った時に、私とゆりながちょうど新体操とダンスと、まあ全然体操とねダンスとまあちょっと違いますけど、そう、ただやっぱりね、まあこうなんて言うんでしょう、なんか同じような表現の仕方とか、やっぱり何かかんかでこうつながりがあると思って、うん、それをコラボしてうまくできたらいいんじゃないかなと思ってね、立ち上げたいんだよね。
はい。いいですね。だんだん緊張もほぐれてきて。よかった、やってね、笑いが今も出てきましたけども。さあ、そんなね、仲良しの先生方お二人で、子どもたちのために、地域のためにということで立ち上げたリナスクールさん。明日の真ん中フェス、ズバリ見どころどこでしょう、ご自分たちのステージ。
はい、見どころはもうなんか全部って言いたいんですけど、ちょっとずつこう説明させていただくと、はい、明日は3曲ぐらい披露します。はい、で1曲目は幼児さんいっぱいのクラスなので、はい、こうなんか手にこう飾りとかいっぱい
持
って
こ
うみたいな感じでちょっと楽しく踊れるようにいっぱい練習してきたので、会場に来てくださってるお客さんと盛り上がれるような、はい、一曲になってるかなと思います。はい、で2曲目は、まあ、皆さんご存知のアラジン、ディズニーの、
はい、
はいはい、あれの曲で、アラビアンナイトっていう曲を使って、うんうん、新体操のリボンを使って、
かわいい、
3つの役に分かれて、それぞれの動きでこう踊るんですけど、そこちょっと曲もこう難しい曲なので、それに合わせてこう、そうみんな頑張って、いっぱいリボン振って綺麗に踊れたらなと思います。で最後の曲は、ちょっとまだ立ち上げたばっかりなんですけど、特別チームとして、チーム社員という名前で、アメイジングブレイスという曲で披露します。
は
い、
有名な。
そうです。うん、そうですね。皆さん結構カバーとかもされてる、はい、と思うんですけど、ちょっと曲でチャレンジしたいねということで、こちらは、さっきはリボンって言ったんですけど、うん、こちらの曲では、ボールを使った演技で、ちょっと初めて、ボールの演技は皆さんの前で披露するので、ちょっと練習時間も短かったんですけど、ちょっと不安もね、いっぱいあるよね。
すごい、ほんと、新体操とダンスのミックス
って感じ。
そう、そう、
楽しみ。
そうなので、風も止めなきゃ
いけない。そうです。
ぜひお願いしたい。
わかりました
。任せてくれるので。
なので、暖かく見守っていただ
きたい。いやいや、もう暖かく本当に
お願いします。はい、頑張ります。
真ん中フェス以外、ね、明日は真ん中フェスだけど、以降にも何か出演の予定とかありますか？
あ、そうですね。じゃあ、こちらはいいかな。イベント系はちょっと今のところないんですが、2023年、来年ですね、8月の11日に川崎市民プラザのふるさと劇場で、リナスクール発表会ですね、第2回目を開催します。
はい、
詳しい情報は、リナスクールの公式のインスタグラムとかで、はい、問い合わせできます。で、ちょっとこちらの発表会は、一般の方は、予約が必要になるので、そちらの方も、リナスクールの公式のインスタグラムで確認していただけたらなと思いますので、はい、ぜひぜひご連絡ください。
ありがとうございます。はい、スクールの PR なんかもあったら、どこで練習してるよとか、
はい、
うん、スクールで募集中とかあったら、ぜひ。
そうですね、今3歳から小学3年生のメンバーで活動しているので、う
ん、3歳まだちっちゃい、
そうなんですよ、よちよちみたいな感じだけど、
3歳かって今皆さん入ろうとしてたから
、今ぜひぜひ
来月で 2歳だから早いなと、
でも
早いかな、
宇野さんが入ろうとしてるから
、インスタ見てます、
ありがとうございます。
くよりもさ早い。
いつもあの武蔵新城の佐野バレースタジオと高津老人福祉センターをお借りして練習しているので、はい、ぜひあの時間がある方は見に来てください。
見学もねできるということですね。はい、ありがとうございます。さあゆりなさん、ところでさっきから一生懸命ね用意してくださってる原稿をちゃんと読んでねありがとうございます。ちょっとゆりなちゃんのちょっとプライベート聞きたい。なんだか東急スクエアのどっかの飲食店さんでオープニングのスタッフされてたってことですか？
そうなんです。
どこのお店とか言っちゃダメか。一回言っちゃう、大丈夫だよ。
ねいろいろいつでもおやつという
あ、ね、入って左側のところの、はいはいはいはい、
そこのオープニングメンバーとして働いてました。
行ったことありますよ。なんでオープンしたんだね。いいですよね。言ったことあるよ。おいしい。そうなんですね。今は会えないんだね。今は行ってもいないね。
そうなんですね。
先生と感じですもんね。でエリナちゃんはもうだから武蔵小杉さっき出身と教えてくれたけど、はい、どんなところが好き？武蔵小杉の
武蔵小杉は昔から結構やっぱちっちゃい頃からここにいるので、うん、あの皆さんご存知か分かんないですけど、うん、昔フロームとかってあった
の。その話はやらないと思ってる。いつもね、フロームの話だとフロームの話は私絶対するんですけど、
スウェーショップとか
プラムありましたね。バーガーとかねあったんですよ。
あったお菓子売ったりとことかあった。
そうあの時代から私この辺に住んでるんですけど、
皆さんは立てない。
そういうところが昔あってみたいな。でまあそれがだんだんだんだん変わってって、ね、今ね、うん、こんなすごい街に、ま、
新しい
なりましたけど、もうなんか駅行けば、うん、何でも揃っちゃう、うん、もう駅まで歩いていけば、うん、ちょっと頑張ればもう洋服も、うん、あの日用品も、うん、食べ物も、うん、全部揃うし、うん、あの私たちよくグランツリーさんに行くんですけど、うん、あそこの屋上とかはこれもう子供がずっと遊べるところがあるので、うん、もうなんかあの暇さえあれば行くみたいな感じで楽しませてもらってて、そこが私は好きだなって。
やっぱ子育て世代には、う
ん、ね本当にありがたい環境なので
大注目ですからね、はい、山めぐさんはちなみに職場が武蔵小杉じゃないですか、はい、
そうですね。
あのなご飯とかどうしてるんですか？おすすめのなんかランチの
店
とか。
私はね一番ねでも違う、もうあの一番最近好きなのアールベーカリーのパンが、
サードアベニュー、
サードアベニューのアールベーカリーのパンが美味しくてね大好きですね。
一応ファミリーもあの終わってからの打ち合わせでパン買って
そうですよね、
したりします。
そうそうそう。あとはね昔からの角屋とかのラーメン屋さんとか、
角屋さんの木曜日休みな
そうなんです。そんな感じ
ですよね。はい、ありがとうございます。さあお時間も迫ってまいりましたので、はい、最後に改めてリスナーさんへ一言、告知等ね、お願いします。まず山めぐさんお願いします。
は
い、
今日はねもうあともう少し1時間ぐらいなんですけれども、はい、明日も一応あのステージは、絶対中止はってことはないわけではなくて、ちょっともう本当に悪天候で、もう雨がすごい降っちゃう時はちょっと中止の場合もありますので、インスタ見ていただいて、でまあ、あの先ほどリナさん2人がおっしゃったように子どもたちがキラキラ輝く場なので、それを見てるだけでも私はもう午前中から涙が出るぐらい、やっぱりあのコロナでね外でできなかった子どもたちがもう笑顔で踊ったりしてる姿をやっぱ見れる、それをこう一緒に体験できるっていうのをやっぱりこのコロナでちょっとこういろいろね思ってる気持ちとかそういうのを吐き出してほしいなと思うので、ぜひ来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではリナスクールさんよろしくお願いします。
はい、明日23日2時20分から40分の20分間で出演します。この日のためにたくさん練習してきたのでぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございます。はい、ということで本日はですね今まさに開催中の真ん中フェス2020の、実行委員山下めぐみさん、そして明日のステージにご出演されますリナースクールさんの、先生お二人エリナさんとユリナさんにご出演いただきました。お三方本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんあの遊びにお出かけに行ってみてください。さあここでもう一曲お届けいたしましょう。ではエリナちゃんもう一曲ご紹介お願いいたします。
はい、明日の、イベントでもあの踊ります、特別チームの社員の子たちが、踊ります曲です。ヘイリーさんでアメイジンググレイス。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ。
素敵なシニアにはファンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、生放送でお送りしております、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンですね。さあ、お便りね、いただいてるの今日ちょっとたくさんいただいてるから、一部のご紹介のみになりますが申し訳ありません、はい。まずはですね、あ、こちらをご紹介しよう。小杉スミッチオンさん、クニアスミコさん、いつも、ありがとうございます。ゆうゆうさん、こんにちは。今日はパーソナリティお一人とのことを頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります、先週のタウンニュース見ました。音楽一家でお父様もパワフルな方なんですね。あのうちの父がね、タウンニュースというあのタウンシーンを教えていただきました、はい、はい、ありがとうございました、さて、明日の23日真ん中フェスと被る時間ではありますが、グランツリー武蔵小杉でも中原区政50周年記念イベントがあります、午後4時16時から17時30分ですので、真ん中フェスのフィナーレが終わったらぜひお立ち寄りくださいませということで、タイムカプセル開けたりとか、なんか、ムービー、あの中原区 PR ムービーってご存知でだと思うんですけども、はい、それの、曲を担当された狐のトンプソンさんのライブがあったりとか、
はい、この間キリストに来てもらったけど、素敵な音色ですよ、トンプソンさんのも聞いた方がいい、
ね、中原ミュージカルさんもね、ミュージカル調の、ね、ステージを最後見せてくださるということで、その他もいろいろイベントありますので、ぜひ中原区のホームページねご覧になってください。国谷さん、あの素敵な、情報ありがとうございます。それからそれからそれからそれから DJ 恵子のお便りも読もう。 DJ 恵子、はい、さっきお便りくれました、ありがとうございます。真ん中フェス会場にいます DJ 恵子です。ルルお姉さんのプリンセスステージ素敵でした。明日はキッズダンスメインのステージ、ぜひいらしてくださいね。あとはゆうゆうファミリーのステージ、南部線フォークプラ45周年コンサート19日ありましたね。残念ながらリアルで見ることができなかったのですが、 YouTube で拝見しました。嘘恵子さん、ありがとう。そうなんです、はい、ゆうゆうがピアノを弾いて弟タクト君が歌うあれ、そのまま他のステージでもやってほしい。アイリナちゃんも思い出してくれてありがとう。早口言葉が得意なゆうゆうのお母様、はい、英子さんはゆうゆう同様おしゃべり担当なんですね。かわいい。皆さんもぜひ YouTube 見た方がいいですよ。だって恵子さん、ありがとうございます。そう、 YouTube 後でじゃあ美濃さんに送りますね。はい、ありがとうございます。
早口言葉い
じめ
するんです
今めっちゃ早かったですね。さあ、ということで他にもですね、あ、そう、ペコちゃんさんもね、ゆうゆうの、あのライブ見たよ、あの楽しかったよっていう、あの応援のメッセージ、あとはじゃあペコちゃんさんのこれご紹介しようか。今日の生放送は朗読のレッスンのため生放送で聞けませんが、アーカイブで聞きます。10月3日に幸い、区古市場2丁目町会館で昼の憩いの実演をします。私の朗読の先生に平田京と言って、昼の憩いというラジオ番組のね、初代アナウンサーでした。亡くなって11年です。というわけで生では聞けませんが、皆さん頑張ってください。応援しています。ということで、ペコちゃんさんの、ネットでね、ペコちゃんさんの活動を紹介された記事もご一緒に送っていただきましたよ。ありがとうございます。その他すみません。ご紹介しきれませんが、お便り、いろいろいただきました。ありがとうございます。トガちゃんさん、そうそう、コスギンピック、24日開催されますよねっていうの。これね、あの、開催状況雨気になるから、ぜひね、ネットでチェックしてくださいね。それから、急げ、たまっちさんのフロンターレ情報。今週は日本代表ウィークなので、リーグ戦お休みです。その日本代表戦は、フロンターレから谷口選手と山根選手が選ばれています。試合は明日23日にアメリカ代表と日本時間、21時55分キックオフ。27日にはエクアドル代表。こちらは20時50分キックオフです。ドイツのデュッセルドルフ、ドルフフアレーナで、はい、行われます。テレビ中継もあるので、応援よろしくお願いします。ということで、たまっちさんのフロンターレ情報もいつもありがとうございます。さあ、ということで、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、聞けば幸せ蘇る RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。最後に一言、大丈夫ですね、皆さん。いいですか、はい、明日のね、はい、真ん中フェス、ぜひお越しください。ということで、最後、さようならのご挨拶をしておしまいにしましょう。せーの、
さようなら。